望み得ない時に望みを抱くという題で、ローマ人への手紙の4章1節から25節の御言葉の解き明かしをいたします。ローマ人への手紙の3章でパウロは信仰義人、つまり神の義、簡単に言えば神様の救いは行いによって得られるのか、それとも信仰によって得られるのかを議論し、それは信仰によって与えられるということを結論として証明しましたけれども、さらに分かりやすくするように、今日は信仰による義についての代表例としてアブラハムとダビデの例を取り上げます。ユダヤ人が尊敬するアブラハムについて、アブラハムがどのようにして神の義とされたか、行いによるのか、信仰によるのかを問題にします。メソポタミアからカナンに向かう旅の途中、あなたの子孫は星の数のようになるという神様の約束を受けたことについて、聖書は、アブラハムは神を信じた、それで義と認められたと言います。これは創世記の15章6節の引用です。行いによる義と信仰による義の違いを、働く人の報酬とただで与えられる恵みの違いで説明いたします。働きに対しては当然報酬が支払われるのですけれども、働きも代価を払うこともなくただで受け取るものは恵み、あるいは贈り物ということができます。5節で、不敬虔なものを義と認めてくださる神を信ずる者は信仰によって義とされる。これらはすべて恵みですね。神様から与えられるものは、アブラハムを含めて、行いはなくとも義としてくださる神を信ずる者はただで恵みとして神の義が与えられるんです。この議論は、救いがそんなに簡単に与えられるはずがないと律法に慣れた人は考えると思いますので、その人たちへの答えかもしれません。続いて、イスラエル史上最大の名君、ダビデ王も引き合いに出されています。6節から8節あたり、ダビデは行いと関わりなく神に義と認められる人の幸いを歌っています。不法を許された者、罪が覆われ、主が罪を認めない人は幸いであると。これは礼拝の中で罪の許しの確証として読み上げられるところですけども、これはダビデが詩人として歌っているところです。詩編の32編の引用ですけれども、罪を許された者の幸いを歌っているんです。この詩編32編1、2節に続く3、4節というのは、ダビデが罪を隠して黙っていた時の苦しみを歌っているところです。この苦しみが分かって初めて、この罪の許しの大きさが分かると思いますので、ちょっと横道にそれますけれども、その罪というのは、ダビデ王が自分の忠実な部下であったウリアの妻バテシバに横恋慕して、策略を巡らしてウリアを戦場に送り出し、戦死させてバテシバを寝取ってしまったという大事件がありました。そしてけれども、それを隠していたんですね。その大罪を預言者ナタンに指摘されました。面と向かって、それはあなただとナタンが指摘したんですね。王様はナタンに怒りを燃やすどころか、直ちに罪を告白して身を低くした。そういうことがサムエル記第2の12章13節に書いてあります。こういう大きな事件がありました。その罪を隠していた間、ダビデは骨は疲れきり、一日中うめいていた。しかし告白した時に、 するとあなたは私の咎めを許してくださいましたと、罪が許された者の喜びを歌っているのです。最悪の罪も悔い改めて神様に立ち返るときに、その信仰によって許され義とされた。ダビデはその例なんですね。ただしダビデはこのことで実生活上、子供たちの反乱によって、国を追われて野山を放浪して歩くなど、非常に苦しい目に遭うことになるんですけれども、神様はこのダビデの罪を許してくださった。私たちのようにダビデにもアブラハムにも遠く届かない者にも、何の行いもない者がただ信ずるだけで救いに預かることができるというのは、なんという恵みでしょうか。続いて割礼との関係です。割礼と髪の義の関係。異邦人クリスチャンの割礼の問題は、異邦人伝道の大きな問題でした。パウルは論じます。この幸いは割礼のある者だけか、それとも割礼のない人も含むのか。その信仰によって神様の義が得られるという、その恵みは割礼と関係があるのかということです。アブラハムはその信仰が義と認められたと、創世記の15章6節にあることを引用します。アブラハムが信仰によって義とされたのは、割礼を受ける前ですか後ですか。アブラハムが割礼を受けたのは創世記の17章、アブラハムが99歳の時でした。これに対してアブラハムが主を信じて義とされたのは、15章6節、創世記15章6節の星空を見上げて神様が、あなたの子孫は空の星のようになると言われた。主の言葉を信じた時にであります。割礼を受けるより約25年前になります。だからアブラハムが信仰によって義とされたのは、割礼を受ける前だったということがわかります。すなわち割礼のない者も信仰によって神の義とされる。そこでパウルはローマのクリスチャンに対して、異邦人のクリスチャンに割礼を強制しないように、神の義は割礼にはよらないということを論証して書き送ったんですね。さて18節、アブラハムは望み得ない時に神の約束を信じた。つまり死者をも生かす神を信じたのです。神は17節、私はあなたを多くの国民の父としたと言われたんですが、アブラハム自身も100歳の高齢、その上妻のサラの胎も死んだ状態であることを知っていても、神への信仰は弱らなかったと書いてあります。サラも90歳でした。しかも若い頃からの不妊症、二重に希望が閉ざされた状態でも、アブラハムは「あなたの子孫は空の星のようになる」という神の約束を信じたのです。そして神には約束したことを実行する力があると信じて、その信仰は弱らなかったのです。23節で、彼にはそれが義と認められたと書いてありますが、それはただ彼のためだけではなく、私たちのためでもあるんです。すなわち私たちも信仰によって義と認められるのです。イエス様の復活を私たちは信じています。イエス様の復活を信じる私たちも信仰によって義と認められる。主イエス様は復活させられました。そして私たちも復活させられるということを信じております。この25節最終です。主イエスは私たちの背きの罪のために死に渡され、私たちが義と認められるためによみがえられましたという、この言葉はキリスト教の中心であるというふうに言われる先生がおられます。